数日後。
ん？誰？探したよ。今日見かけなかったから探し回ったよ。どうしたの？こんな鳥小屋で。死んでるのに、まだ動いてる。
乾くの。
これは死と、そんな、シャレが。
乾いてどうしようもない。鶏程度の血じゃ収まらない。このままじゃ私殺して怖いの。自分の手じゃできない。だからお願い、君が
切るわけない。
お願いだから。もうダメだから。抑えきれなくなる前に。
シャーレを助けて、誰か、シャーレが助かるなら誰でもいい。シモン神父に話せば、きっとシャーレを助けてくれる。シャーレはきっと助ける。きっとシャーレを救ってくれる。
私の名前はナタリア・カミンスキー。さて坊や、私も名乗ったところで、そろそろこっちの質問に答えてほしいんだけど。
何がどうなってる。
先に質問したのはこっちだよ。いい加減正気に戻ってくれないかい。今村で暴れてる連中は2グループあってね、片方は聖堂教会の代行者、君が知ってるような優しい神父様とは訳が違う。神に背いた罰当たりは皆殺しにしていいと信じて疑わない連中だ。もちろん吸血鬼なんて見つけたら容赦しない。血を吸われた奴らも残さず殺すし、見分ける余裕がなくなれば吸われてるかもしれない奴も殺す。つまり連中、今回は全く余裕がないってこと。で、もう一方の魔術協会はちょいと説明が難しいんだが、そもそも吸血鬼なんていうキテレツなもんを生み出したのが誰なのか、その秘密を独り占めしたいっていう連中だ。当然独り占めがモットーなわけだから、他に事情を知ってそうなやつは残さず殺す。口封じ、証拠隠滅、徹底的にやらなきゃ意味がない。まあそんなわけで坊や、君はとっても運がいい。今この島であいつらの大掃除から生き延びたのは君ぐらいなもんだろう。
僕はシモン神父に話しただけなのに、どうしてこんなことに。
さてね、大方そのシモン神父とやらが連中の掃除のやり方を知らずに助けを求めたってところだろうさ。
僕が勇気を出してシャーレイの心臓をナイフでえぐっていたなら、村が焼かれることはなかった。それ以上誰も死なずに済んだ。あんたはどっちの味方なんだ？
私は魔術協会相手のセールスマンさ。欲しがってる秘密をこっそりと確保して奴らに売るのが仕事だ。もちろんこんな大事になる前でなければ商売にはならないから、ちと出遅れちまったね。それじゃあ坊や、そろそろこっちの質問にも答えてくれ。封印してと言っても何なのかわからんと思うけど、まあともかくだ、今回の騒ぎの元凶になった悪い魔術師がこの島のどこかに隠れてるはずなんだ。何か心当たりはないか？
キリツグ、無事だったか。本当によかった。今日は絶対に森の結界から出るなと散々言っておいたはずだぞ。なぜ私の言いつけを破った？
シャーレイが心配だった。父さんはシャーレイの体に何が起こったか知ってたんだね。だから僕に外出するなって命令したんだね。
まああの子については本当に残念だ。試薬は危険だから決して触るなと言っておいたんだが、どうやら好奇心に勝てなかったらしい。
ねえ父さん、なぜ使徒の研究を？
もちろん私とて本意ではないさ。だがエミヤの魔術を完成させるには人の寿命は短すぎる。探求のためクオンの時がいるともなれば、私かさもなければせめてお前の代までには寿命について対策を講じておく必要があった。死の定めに縛られた肉体では根源は遠すぎるからな。
父さんは僕のこともあんなシャーレイのような姿に。
バカを言え。あんな吸血衝動を抑えきれない人かなど失敗だよ。まあ図らずもシャーレイが早々に答えを出してくれたな。手間暇かかった試薬だったが結果は芳しくない。また根幹から理論を見直さなければならないな。
そうなんだ。父さんは続けるんだ、ね、この研究を。
キリツグ、この続きはまた今度にしよう。魔術協会の連中が私を探し回っている。今は逃げるのが先決だ。悪いな、お前に荷造りさせている余裕はない。そろそろ連中がこの森の結界を見破る頃合いだ。すぐに戻るぞ。
逃げられるの？今から。
こんなこともあろうかと以前から南側の海岸にモーターボートを隠しておいた。備えあれば憂いなしだ。さあ行くぞ。
この32口径は至近距離から落ち着いて寝れば子供でもきちんと当たる。
どうして父さんを殺したのに僕はこんなにも冷静なんだろう。
すごい人なんだよ君のお父さん。魔術師エミヤ乗り方は
僕もだ。僕も父さん、魔術師を尊敬していた。けれど、この人が元凶で、この人を奪い合って、この島は燃やされ、みんな殺された。シャーレイも僕も、魔導が幸せをもたらすと信じていた。その行いが世界を正しく変えるものだと信じていた。それなのに、あれ、銃が離れない。なんだよ、銃が手から離れない。
妖精坊やに警告されたほど、ここの結界は手強いもんじゃなかったよ。割と簡単に突破できた。
怒ってるのか、あんた。
そうと分かってりゃ、拳銃なんて坊やに渡すまでもなかったからね。
でも結局、あんたが間に合うかどうかは運任せだったわけだろ。この人を確実に殺そうと思ったら、僕がやるしかなかった。
そいつは子供が親を殺す理由としちゃ下の下だよ。
あんたいい人なんだな。
私はこの死体を魔術教科に届けなきゃならない。ついでだから、坊やも島の外までは連れ出してやる。それから後のことは自分で考えな。何か持っていくものは？
何もない。
結局のところ、続く数年の歳月を切り継ぎはナタリア・カミンスキーの下で過ごした。出場切り継ぎは一発の働き手として刺激される羽目になったが、それは彼が望んだことでもあった。外界という現実に身をさらした切り継ぎは、ほどなく思い知らされた。有馬島での惨劇は決して稀有な事例ではなく、この世界の闇の領域では日常茶飯事のように繰り返されている愚行なのだと。あの日、この手で父を殺したことに本当の意味で価値を見出そうと思うなら、それは父と同じ異端の魔術師たちを全て残らず狩り殺した果てに、ようやく見出せる救済でしかなかった。条理の外の魔を狩る猟犬、封印指定執行者。そんな人ならざる修羅の生き様を切り継ぐは何の躊躇もなく決意した。ナタリアは魔術協会と交渉し、エミア乗り方の遺体から魔術刻印の一部を切り継ぐに継承させた。貴重な要所を除いた上での譲歩である。本来の刻印の2割にも満たなかったが、それでも切り継ぐが魔術師として自立するには十分だった。切り継ぐは魔術を生涯の目的ではなく、手段の一環とする形でナタリアから教えを受けた。さらには追跡術、暗殺術、多種多様な兵器の取り扱いなど、カリウドにはあらゆる条件の下で獲物を仕留めるため、多彩な技術や知識を身につける必要があった。血と荘園にまみれた歳月は飛ぶように過ぎた。青春期の多感な時期を苛烈すぎる経験と鍛錬の中で過ごしたエミア・キリツムの風貌に、少年のあどけなさはすでに欠片も残っていない。沈鬱に冷え枯れ切った眼差しを、もはや誰も10代の少年のものだと思いはすまい。